平成28年5月、声の広報紀の川、第127号です。発行は紀の川市市長公室、広報広聴課。テープ制作は岸川朗読グループ、カシノキです。風薫る5月、青空には鯉のぼりが翻っています。この季節は、わらび、たけのこがおいしいんです。いただかれましたか？そして、いよいよ待ちに待ったゴールデンウィークの到来です。皆様いかがお過ごしでしょうか。今月の表紙は4月3日に開催されたおい森物祭り大歓声の中で紅白幕が除幕されると、そこには圧巻の光景、6000個のお餅。今月の特集もおい森物祭りです。その他暮らしに役立つ情報ワイドでは、国保税の税率変更、市の財政状況、住宅の耐震診断、公民館講座の受講者を募集と盛りだくさんです。それではごゆっくりお楽しみください。11年ぶりに復活した奇祭、大国主神社神事おい森物祭り。平成28年4月3日、他の地域に類を見ない祭りが開催されました。おい森物祭りと呼ばれるこの祭りは、岸川町国市にある大国主神社の神事で、約700年の歴史を持つ行事です。高さ約5メートル、直径約3メートルの巨大な熱気球型の山車を竹軸で作り、そこに約6000個の餅を貼り付け、大きな握り飯に見立てます。1トン以上にもなる盛り物と呼ばれるこの山車を、岸川支所から大国主神社へ運ぶこの行列には約800人が参加。時折休憩を挟みながら、ゆっくりと2時間以上かけて練り歩きました。前回開催されたのは平成17年のこと。内田町、小川町、長町、桃山町、岸川町が合併して紀の川市が誕生した年の4月に開催されました。市になってから初めて、実に11年ぶりに開催されたおい森物祭り。なぜこのような祭りが始まったのでしょうか。紀元元応年中1320年、鎌倉時代末期の後醍醐天皇の頃、3人の神主が盛り物を出したと長郡史に記述されているように、おい祭りに盛り物を備える慣習が始まったのは約700年前。神社にまつわる伝説によると、国市淵に住む龍田に若い女性の生贄を備え、たたりを沈めてきたのを盛り物に変えて神前に備え、神淵にも沈めたのが始まりとされています。騎士の追い祭りとも呼ばれるこの祭りは、後世に伝えるために描かれた祭礼図とともに、平成5年9月21日に岸川町無形民俗文化財に指定され、紀の川市に引き継がれています。明治以降は明治41年、大正8年、昭和9年10年、戦後は昭和56年、平成5年17年に追い祭りに盛り物が出ています。準備、伝統を継ぐ難しさ、ぼちぼち盛り物をやらないかんね。26年10月5日、岸川町前田、天寺、上野山、高度、国市、国市台の各自治区から宮総代が集まった秋の例祭で、こんな声が上がりました。28年4月3日が日曜日と重なり、大勢の人が参加できる見込みがあることから、地域の機運が高まり始めました。当時、例祭の場にいた人たちが中心となり、27年4月に実行委員会を発足、11年ぶりの祭り開催へ向け活動を開始しました。しかし11年という月日は長いもの、前回の祭りで活躍してくれた人が亡くなっていたりするなど、詳細を教えてもらえない状況になっていました。準備を進めていく中で、聞きたいことはたくさん出てきます。やっぱり細かいところはわからんな と手探りで進めざるを得ない部分もありましたが、引き継いだ記録を参照しつつ、知恵を絞り、工夫を凝らして自分たちの祭りを作り上げていきます。すべてを手作りで。まず最初に取り組んだのは PR 活動と資金集め。江戸時代には大地主が祭りの主となり、10俵もの米を備えて地域に振る舞ったという話も伝わるほど、この祭りにはかなりの費用が必要となります。地域の各世帯や事業所などから資金協力を得て、稚児募集や盛物政策などの具体的な作業計画を練り上げていきます。作業ごとに責任者を決めて役割分担をし、いよいよ盛物本体の政策に取り掛かったのは28年1月中旬。餅を米粒に、餅の集まりを大きな握り飯に見立てた盛物を、高さ約5メートル、幅約3メートルの大きさになるように仕上げていきます。主な材料は竹、釘などは使わず、針金や紐、結束バンドなどで緻密に組み立てていきます。竹は天寺山から切り出してきたもので、長さ6メートルの真竹を使用します。真竹は竹割り機で5等分し、出汁の中心に据えた芯柱を覆うように、縦に32本、横に5本を設置、熱気球に似た形に整えて結束し、網と菰をかぶせてようやく餅を取り付けられる状態になりました。3月13日、盛物本体の製作と並行して、盛物の鉢巻き部分に飾る巨大なしめ縄も製作。千箱木で稲わらの不要な茎を取り、水をかけ木槌で根気よく叩き、手になじむまで柔らかくします。昔はどこの家でもやってたけど、最近は専用になったななどと談笑しながらも、緩まないように全員で力を合わせて稲わらをぎゅっと締め上げていきます。丸洲地区からも応援が駆けつけ、全長12メートルにもなる立派なしめ縄が完成しました。圧巻の餅6000個。祭りの最大の目玉は何といっても約6000個の餅。もち米7俵、うるち米2俵半の合計9俵半の米を使用します。重さにすると約600キログラムにもなる米を2升ずつ188ユース分に取り分け、一晩水に浸しておきます。3月26日、中西小学校の体育館には各自治区から135人が集まりました。14台の蒸し器でもち米を蒸し、昔ながらのきねと臼や餅つき機30台を駆使してどんどん餅をついていきます。2升の餅を32等分になるように切り分け、直径7センチの大きさになるように丸めて、一つ一つに竹串を刺していきます。10年後に祭りがあるなら私は21歳、また参加したいですと笑顔で話してくれたのは、国次第の岩井優香さん11歳。実行委員の人たちから次の祭りを引っ張っていってねと声をかけられ、次世代の若い力に期待を寄せられていました。3月27日、いよいよ盛り物を仕上げる段階へ。半分に折って3メートル70センチにした縄に串に刺した餅50個を差し込み、これを合計120本作成。盛り物の一番上から1本ずつ丁寧に吊るしていきます。レプリカでない本物の6000個の餅が吊るされていく光景はまさに圧巻で、重さはなんと1トン以上。せーのと力を合わせて縄で締め付け、菰と縄編みで覆い、可動式の御幣を取り付け、ついに盛り物が完成しました。アライグマなどによる食害などから盛り物を守るために夜間警備をしつつ、同じ日に飾り付けが完了した短尺、屋形船とともに静かに開幕の時を待ちます。祭り開幕。11年ぶりの奉納行列、800人が練り歩く。4月3日午後0時30分、大国主神社で例祭岸川司書で出発式を終えた盛物の奉納行列が出発。さあ行くぞと威勢のいい掛け声とともに開かれた盛物は、 餅の重みと人の引く力でギシギシギシと音を立てながらゆっくりと進んでいきます。さえーえいえいえいえいえと森諸節の歌が響き渡り、途中で141人の稚児と合流して全長150メートル以上にもなった行列は、満開の桜の花が迎える坂道を上がり経済へ到着。森物から菰が外され、約6000個の餅が出現した壮大な光景に、見物客から大きな歓声と拍手が上がり、祭りの熱気は最高潮に達しました。餅を国し縁に沈め、森物を奉納し終わると餅が外され、森物は少しずつ解体されていきます。参加者全員に餅が配られ、11年ぶりの老い森物祭りは幕を下ろしました。紙芝居で伝統を伝える。伝統ある老い森物祭りのことを後世に伝えていきたい。この思いを形にしようと、岸川高校図書部の生徒たちが中心となり、有志も含めた9人で紙芝居を制作中です。何度も現場を訪れてスケッチや聞き取りの取材を続け、自ら物語を考え、絵を作成、5月中の完成を目指し、地域の小学校などで読み語りをしたいと計画しています。図書部では19年から毎年テーマを決めて紙芝居を制作、実際に体験したことを表現することにこだわり、手作り紙芝居コンクールで優秀賞、読書活動優秀実践校として文部科学大臣賞を受賞したことも。祭りはとにかく迫力がすごかった。頑張っていた地域の人の姿を伝えたいですと話してくれたのは、部長の上辻直さん、17歳。この紙芝居を通して次の開催まで、また後世まで祭りが語り継がれていくことを願います。老い森物祭りは大国主神社の神事で、中岸地区で受け継がれてきた伝統のある祭りです。しかしこれから少子高齢化が進行していく中で、地区内だけで祭りを開催することが難しくなる時が来るかもしれません。今回地区の内外を問わず141人の稚児が参加し、とてもにぎわうこととなりました。伝統の継承と現状の狭間で苦悩することもあるかもしれませんが、祭りには人と人をつなぐ力があります。祭りの日、東大阪市から家族で参加した森沢正春さん、44歳は、自分が小学生の時に短尺を弾いたことがあるんです、今回は子供が稚児で参加させてもらってと話してくれました。祭りには世代を超えて参加できる魅力があります。祭りを作り上げるのは人の力、人が作った祭りがさらに人と人をつなぎ、地域に活力が生まれる、この底知れない祭りの力を次の世代へ。祭りは人、人が集まり祭りを作り上げていく、伝統を次の世代へ引き継いでいきたいと語ってくれるのは、老い森物祭り実行委員会委員長、柳瀬守也さん、77歳です。地域間の交流や連携というものが薄くなりつつある現代ですが、祭りの開催は地域の人たちが一つにまとまって活動できるとてもいい機会となり、地域自体も活性化して元気が出ました。祭りは人の手によって作られるものだからこそ、携わる人にはみんなで協力しながら共同で作業をするという道不信のような意識を持つことが大切なのではないかと思います。伝統を引き継ぐことは難しいですが、みんなでやろうという意識を次の世代へ伝えることに伝統を継ぐという意味があると思います。祭りに参加したみんなが楽しんでくれて、喜んでくれて、祭りをやってよかったなと感じてもらえれば嬉しいです。老い森物祭り実行委員会委員長、柳瀬守也さんのお話でした。読みは稲垣でした。
健康、夜間休日の医療機関案内24時間、電話073-426-1199、県救急医療情報センター、電話61-1791、長野消防組合、休日に受診できる医療機関、電話77-6410、長野休日休館診療所、 日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時。電話するときは、住所、氏名、年齢、患者の症状を、電話番号を伝えてください。休日歯科当番、診療時間、午前10時から午後4時。受診する際は、電話などで確認の上、LINE ください。電話が通じないときは、長消防組合、電話 61-1791 へ確認ください。5月1日日曜日、森本歯科、電話 69-2688。3日火曜日、萩原歯科、電話 64-8850。4日水曜日、清滝歯科院、電話 77-6161。5日木曜日、中西歯科院、電話 64-7234。8日日曜日、崎山歯科院、電話 64-8727。 15日日曜日、オリーブ歯科、電話 73-6369。 22日佐野歯科院、電話 77-0170。 29日河野歯科院、電話 73-2309。 6月5日日曜日、水崎歯科院、電話 62-9898。 献血日程、5月13日金曜日、市役所桃山支所、14時から16時30分。24日火曜日、市役所南別館、10時から12時、13時から16時30分。レッツウォーキング、奈良春日山原生林を歩く。申し込み問い合わせは、紀の川市ウォーキング協会高岡、電話 080-5317-6278。 28年度健康教室の日程。若さや健康を保つには、自分自身を大切にすることから始まります。自分に合った健康教室に参加して、セルフケアを始めませんか？すっきりお腹スリム教室、たまった脂肪に勝つ。対象は、28年度に特定健診を受けた40から74歳の人で、メタボリックシンドローム予備軍含むに該当、または特定保険指導者対象者に該当する人。リフレッシュ教室、自分の体と上手に付き合おう。申し込み問い合わせは、健康推進課、電話 77-2511 本庁南別館です。介護予防、介護予防教室、65歳以上の人を対象に、運動機能、機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、居宅介護支援センターに委託し、教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。生き生き元気塾、時5月11日水曜日午後1時から3時、ところ、長保健福祉センター2階、多目的ホール、テーマ、閉じこもり予防レクレーション、問い合わせ。永住園居宅介護支援センター、電話 75-6888。 高齢介護課介護予防係、電話 77-2511 本庁2階。はつらつクラブ、時5月19日木曜日午後1時から3時、ところ本庁5階501会議室、テーマ転倒予防について、作業療法士、問い合わせ快楽園、電話 77-1881。 高齢介護課介護予防係、電話 77-2511。 集い場日向ぼっこ、時5月12日木曜日午後1時30分から4時、ところ小川ふるさとセンター2階会議室、時5月26日木曜日午後1時30分から4時、ところ桃山支所3階コンピューター室、問い合わせ高齢介護課介護予防係、電話 77-2511。 介護予防のすすめ、地域で運動を実践している人々を紹介します。17、運動自主サークル龍門コスモスサークル、毎週火曜日午後1時30分から龍門児童館で活動しています。平成27年8月に立ち上げたので龍門コスモスサークルと名付けました。これからも楽しく運動を継続していきます。生活機能をチェックして介護予防、介護予防把握事業、介護認定を受けていない65歳以上の人に6月中に基本チェックリストを送付します。高齢期を迎え、若い頃のようにはいかんなぁと感じることも増えてきたのではないでしょうか。その感覚が案外危険なサインで、生活に介護を必要とする状態が歩み寄ってきているのかもしれません。これからも自分らしく自立した生活を続けるために、改めて自己チェックしてみてください。介護予防把握調査、基本チェックリストの活用。調査結果から、紀の川市の高齢の人の状態度を分析、自己チェックから必要な介護予防事業の案内の送付。必要のない人は介護予防事業の通知を希望しないに、はいと答えてください。回答内容に応じて、地域包括支援センターから実態把握のための訪問。過去の調査から分かった紀の川市の傾向、認知機能や心の健康については65歳から比較的チェックする人が多い。運動器の機能は75歳からチェックする項目が増えていく。認知機能の項目にチェックしている人は男性の方が多い。腰や膝などの痛みのために日常生活に不自由を感じている人は女性の方が多い。心の健康について5人に1人がチェックしている。地域活動をしていると心の健康や運動器の機能、認知機能を維持できている人が多い。高齢期を迎えるにあたって大切なこと、人のつながりを持ち、楽しく活動的な生活を心がける。大事なのは運動。運動を日常化し、生活の活動量を上げることが、認知機能の低下や高齢期に鬱となることを防ぎます。基本チェックリストの質問に答えることで、あなたの生活に必要な介護予防を知ることができます。介護予防に取り組み、より一層生き生きと元気に過ごしていただくことが、介護保険料抑制にもつながります。これを機に、自分の生活に必要な介護予防を見つけ、介護予防を実践してみませんか。以上、チェックリストが届いたら回答して返送いただきますようご協力お願いします。返送期日を必ず守ってください。アンケートの返送がない場合、さまざまな介護予防事業の案内ができませんので、必ず返送ください。問い合わせ、高齢介護課介護予防係、電話 77-2511。みな寄って運動しよら。運動のやる気のある皆さん、高齢介護課がお手伝いします。お気軽にお問い合わせください。読みは畑中でした。
暮らしに役立つ情報ワイドのコーナーです。平成28年度から国民健康保険税の税率が変わります。国民健康保険は国民皆保険制度を支える医療保険制度であり、国民健康保険税は制度を支える重要な財源です。紀の川市国民健康保険は平成19年に保険税を改正して以来、制度改正による税率改正を除き、税率を据え置き運営してきました。しかし国保税収入の減少に反し、急速に進む高齢化や医療技術及び医療機器の進歩により保険給付費が年々増加しており、財政状況は極めて厳しい状況であるとともに、財源不足が生じた際に取り崩してきた基金も底をついています。このような状況において、今後も安定した事業運営を行うため、やむを得ず税率を引き上げることとなりました。なお改正にあたり、一般会計、福祉、教育、道路整備などに支出する予算から財政支援を受けることで、保険税率の引き上げ幅をできる限り抑えています。国保収入の状況は、平成26年度は総収入額およそ80億円のうち、国民健康保険加入者に納めていただく保険税収入がおよそ17億円でした。これは全体のおよそ 21% を占めています。改正後の税率は次の通りです。なお付加限度額の変更は地方税法施行令の改正によるものです。医療分、所得割、改正前 6.5%、 改正後 7.0%、 資産割、改正前 40.0%、 改正後同じく 40.0%、 均等割、改正前 25,000円、 改正後26,000円、平等割、改正前25,000円、改正後26,000円、付加限度額、改正前52万円、改正後54万円、支援金分、所得割、改正前 2.0%、 改正後 2.2%、 資産割、改正前 10.0%、 改正後 12.0%、 均等割、2700円、改正前です、改正後8,000円、平等割、改正前2700円、改正後8,000円、付加限度額、改正前17万円、改正後19万円、介護分、所得割、改正前 1.7%、 改正後 2.4%、 資産割、改正前 8%、 改正後 14.0%、 均等割、改正前7100円、改正後8500円、平等割、改正前7100円、改正後8500円、付加限度額、改正前16万円、改正後同じく16万円です。以上、税率の改正でした。軽減減免についてです。軽減措置、均等割と平等割の7割、5割、2割の軽減です。世帯主とその世帯内の被保険者及び特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等が一定額を超えない世帯は、均等割と平等割が軽減されます。申請は不要ですが、収入の有無にかかわらず所得申請が必要です。倒産会食などによる離職や雇い止めなどによる離職をした人の保険税の軽減です。対象者は、離職の時点で65歳未満の人で、雇用保険の特定受給資格、または雇用保険の特定理由離職者の理由で失業等給付を受ける人です。軽減額は、国民健康保険税は前年の所得などから算定します。軽減は前年の給与所得のその100分の30とみなして行います。軽減期間は離職の翌日から翌年度までの期間です。この軽減措置は、雇用保険受給資格者証の提示と申請が必要です。なお、この軽減措置が適用される人、世帯は、高額療養費、自己負担限度額なども軽減される場合があります。 国保税は必ず納期までに納めてください。滞納すると高額療養費の限度額適用認定が受けられなくなる場合があるほか、国民健康保険施行令で定める特別な事情がないにもかかわらず国保税を滞納のままにしておくと、未納期間に応じて段階的に次の措置が取られます。納期限を過ぎると督促手数料や延滞金が徴収されます。それでも納め代でいると有効期間の短い短期被保険者証が交付されます。滞納が長期間にわたると保険証の代わりに資格証明書が交付されます。これは医療費を一旦全額自己負担します。その他に財産の差し押さえなどの処分を受ける場合がありますので、どうしても国保税を納めることができなくなってしまったときは、滞納のままにせずに早めにご相談ください。職場の健康保険へ加入した、また退職して脱退したなど世帯内に異動があった場合、14日以内に国保の窓口へ届けましょう。どの届出にも次の書類が必要です。窓口に来た人の本人確認できるもの、運転免許証など、印鑑、世帯主及び対象者の個人番号、マイナンバーが分かる書類。以上、国民健康保険税についてのお知らせでした。この件についてのお問い合わせは国保年金課電話 77-2511 本庁1階へどうぞ。続いて情報ワイド、住宅の耐震診断と耐震改修補助について。木造住宅耐震診断士を無料で派遣します。定数は30件です。申し込み条件は市内の個人所有の住宅で昭和56年5月31日以前に着工された専用住宅、併用住宅、長屋または共同住宅であること。併用住宅については延べ床面積の半分以上が居住用スペースであることです。木造軸組工法の住宅、2階建て以下で延べ床面積が200平方メートル以下であること、申し込み者が市税を完納していること。住宅の所有者、同居者以外が申し込む場合は所有者の同意が必要です。また長屋共同住宅の場合、全ての入居者の同意が必要です。非木造住宅の診断は一部補助となります。詳しくは都市計画課までお問い合わせください。耐震ベッド、シェルターの設置費を一部補助します。定数は1件です。補助金額は設置費の3分の2、上限は26万6千円です。住宅の耐震改修工事費の一部を補助します。現地建て替えも含みます。定数は6件です。補助金額は専用住宅、併用住宅の場合、耐震設計費の3分の2、上限13万2千円です。耐震工事費の3分の2、上限60万円プラス耐震工事費の 11.5%、上限41万1千円です。申し込み条件は都市計画課までお問い合わせください。受付開始は5月9日月曜午前9時から、時間は平日の午前9時から午後5時までです。第1回締め切りは5月27日金曜午後5時まで。定員になり次第締め切ります。この件についてのお問い合わせは都市計画課電話 77-2511 本庁5階です。以上、住宅の耐震関係関連の情報でした。平成27年度の財政状況をお知らせします。一般会計の3月時点の予算額及び補正額、市の財産、地方債の27年度末の残高見込みは次の通りです。市の27年度会計は5月31日まで続きますので、決算報告はそれ以降になります。一般会計27年度の予算額。歳入の部、3月現在の予算額は、自主財源、依存財源の合計で 316億1869万円です。歳出の部、区分は議会費3月現在予算額で2億5441万円、総務費44億8614万円、民生費100億3686万円、衛生費34億3824万円、労働費13万円、農林業費7億1858万円、商工費1億9028万円、土木費37億2911万円、消防費13億7437万円、教育費25億2417万円、災害復旧費251万円、交際費債務です48億1209万円、予備費5000万円、歳出合計は316億1689万円です。市の財産市債の状況です。27年度末残高見込みです。財産一般会計、区分土地残高見込み233万7403平方メートル、建物木造6706平方メートル、建物非木造28万1930平方メートル、出資による権利3億9069万円、自動車261台、基金です。一般会計残高見込みは105億4195万円、特別会計8億8350万円、合計で114億2545万円。地方債です。一般会計残高見込み354億5937万円、特別会計112億3319万円、公営企業会計61億1602万円、合計528億858万円です。続いて各会計の27年度の予算額、特別会計名、3月現在の予算額の順にお知らせします。会計名、住宅新築資金等貸付事業特別会計、3月現在の予算額は3522万円、土地取得事業特別会計80万円、国民健康保険事業勘定特別会計98億6502万円、国民健康保険直営診療施設勘定特別会計8148万円、後期高齢者医療特別会計14億6825万円、介護保険事業勘定特別会計63億6740万円、公共下水道事業特別会計12億1623万円、特定環境保全公共下水道事業特別会計5630万円、農業集落排水事業特別会計4050万円、簡易水道事業特別会計9億6140万円、池田財産区特別会計620万円、田中財産区特別会計460万円、永田流門財産区特別会計100万円、流門財産区特別会計7万円、南北市の財産区特別会計37万円、飯森財産区特別会計41万円、静川財産区特別会計37万円、最上高田市場元財産区特別会計150万円、塚月財産区特別会計110万円、マルス財産区特別会計84万円、平池財産区特別会計145万円、特別会計合計は3月現在予算額で201億1051万円です。続いて公営企業会計のうち、水道事業会計は収益的収入13億2252万円、 収益的支出12億5802万円、資本的収入3億2010万円、資本的支出7億6116万円、工業的水道事業会計は収益的収入4458万円、収益的支出4063万円、資本的収入0円、資本的支出1788万円。以上は各会計の27年度の予算額でした。この件についてのお問い合わせは財政課電話 77-2511 本庁3階までどうぞ。以上、読み原でした。A 面が終わりました。そのまま B 面へおかけ直しください。A 面が終わりました。そのまま B 面へおかけ直しください。